皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は831回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月25日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。2月25日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方は雨雪の一日になります。東京港区も朝7時ぐらいからでしょうか、雨が降り出しています。冷たい雨ですね。東京の降水確率午後 80%、 夜 70% です。この後もずっと雨の一日ということになりそうです。寒いですね。気温が4度ですね。そして多摩西部、秩父、群馬では平野部でも午前中は雪になる見込みです。もう降ってるっていうことでしょうね。予想降雪量は群馬の山間部で25センチ、平野部で8センチ、箱根、多摩地方、秩父地方で10センチの予報です。多摩地方ですから、どの辺ですか。八王子とか町田のあたりですよね。
そうですね。
雪ですか。雪になってますかね。10センチですか。気温はほとんど上がらず寒い一日になります。予想最高気温、東京、横浜、熊谷で6度、千葉、水戸、宇都宮で7度、前橋で4度の予想です。先週ね、25度になるかならないかみたいな日がありましたので、寒暖差という一言では片付けられないくらいの本当季節4ヶ月分ぐらいの落差ありますからね。
そっか、そうですよね。
そうですよ。もうね、雪っていうところが多いんでしょうね。確かにこれで気温、あと2度3度下がったら雪ってことですもんね。
そうですよね。
東京港区も、
でも河津桜は咲いていたり、
はい、
本当にすごいことだと思います。
そして明日26日月曜日、関東地方朝までに雨は止み、日中は晴れ間が広がります。気温は上がり、東京の最高気温13度の予想です。なんだか天気が先週くらいから大きく1週間で変わってますが、今週も月木金と傘マークがついていますね、東京ですと。
そうなんですね。
そうですね。
火水が晴れ、
火水晴れ、
はい、
火水土晴れ、月木金雨、なんかゴミの出す日みたいな感じでちょっと後で落ち着いてみるかみたいな感じです ね。一瞬で覚えられませんね。
そうですね。
とりあえず月曜日だけ考えましょうか。
そうですね。
月曜日は朝までに雨は止み、日中晴れ間が広がる関東地方ということですね。朝までに雨は止みって朝何時なんでしょうね。それによって随分違いますよね。3連休明けの月曜日だから、
そう、
雨降ってるとね、思い切って仕事辞めちゃうなんてね、そんなことにもなるし。いや、ありますよ。
そうか、
300人に1人ぐらいは、
そう、
もうめんどくさいなんて言ってね、もう仕事ごと辞めちゃおうなんて言って、ありますからね。月曜日の天気大事ですよね。
そうですね。
まあ、月曜日のことはまた後で考えればいいか。
そうだね。
そうだね。まだ日曜日の午前中だから。
そうです、そうです。3連休まだ続いてるから。
そうそうそう、ついついね、大人になると先々考えちゃうよね。
そう
で、憂鬱
になっちゃってね。
憂鬱になっちゃって。
もったいない。
もったいない。そう。キリギリスでいけばいいんだよね、しばらくね。
そうしましょう。
そうすればいいんだよね。そう。最後まで3連休だから、飲めや歌えやで、今日の日曜日の午後10時半ぐらいまで行きましょう。ね。夜11時ぐらいになってから、あっなんて言ってね。明日から月曜だなんて言って、雨降るらしいよなんて言って、やだなんて言って、 準備できてないよなんて言ってね。
そうですね、うん、嫌な気持ちはちょっとに圧縮しときたいです。
そうそう、
うん、
そういうことですよ。まだだって3連休の3日目だもんね。
そうです、始まったばっかりよ。
始まったばっかりですよ、そうそうねえなんて言いながら私自身がもう
間ができちゃって
間ができちゃってね無理にはしゃいでその反動が早速来ちゃってっていうことはありますね。
そういうことか、
うん、ありますね。まあ、3連休3連休なんて私も口で言ってますけど、私自身が1日も休んでないですね
本当よね、
ええ、そう、土日が一番きついっていうねそんなことはいいんです。うっすら涙出しながら喋ってますからそうそういいんですなんて言って、今日もねまたこうして楽しくラジオ番組ができて嬉しいです先週御料牧場の話しましたけれども、BSTBS での放送もあったということで見ていただいた方いらっしゃったようで、心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。いろいろお便りも来てましてありがとうございます。この方は宇都宮のれいちゃん64歳の方なんですけどね、先週の放送聞きました。私は高根沢町の出身です。今ちょうど御料牧場があるところですよね。町民にとって御料牧場はとても誇らしく親しい場所です。私が中学生時代、自転車で15分くらいのところに牧場が移転してきて、ね、先週話しましたけども、ちょうど昭和44年、1969年に千葉の成田から移ったんですよね。自分が中学生の頃に牧場が移転してきて、千葉からたくさんの転校生が来ました。やっぱりそうだったんですね。この方がちょうど中学校の時、御料牧場で働く職員の方々の子供たちです。栃木弁とはアクセントの違う転校生たちとすぐに仲良くなり、日曜日には御料牧場の敷地にあるお宅にお邪魔したり、職員専用の施設に案内してもらったりしました。また昭和天皇がいらっしゃった時は図工の時間に半紙で日の丸の旗を作りました。それから自転車で牧場に行き、沿道に並び陛下の車が通り過ぎるまで皆で旗を振りました。今と違って警備もそれほど厳重ではなく、陛下のお近くに行くなどということはなかなかできない経験で、子供ながらに感動したことを覚えています。ラジオを聞いた同級生から、みんなで旗振ったよね、牧場が来た時懐かしいねという LINE が来ました。番組で御料牧場の話をされていたので、高根沢町出身でよかったなと思ったのです。
ありがとうございます。
いや本当にこちらもね嬉しくなりました。
ねえ、
牧場がね移ってきた時のことを、ね、中学生で転校生がたくさん来たっていう記憶とともにね覚えてらっしゃるという。そうですかね。それから先週木曜日はテレビの中継で静岡県にお邪魔してきたんですが、今は静岡市清水区と言っていますけども、昔の清水市ですね、清水港のあるところ、いいですよね。なんとなくもう清水に行くって言って新幹線静岡で降りて東海道線で清水まで2駅ぐらい戻るんですけども、もうその東海道線の電車乗ってる時からもう清水港に行くってなんかちょっと嬉しいじゃないですか。そんな感じありません？
そうですね、開かれた海に行くんだぞっていう、そうそう、
ねえ、ね、駿河湾の富士山が見えてね、日本の松原があって、白砂青松っていうの、白い砂青い松みたいな、なんかこう、まあ、特に私北国出身だから静岡のあの海岸線とかに憧れが強いじゃない。そうすると清水港の名舞って歌いたくならない？
はあ、そうですか、ね、ならない
？ちょっと私世代古いのかな。
さすが
ずっとね歌ってたのね、清水の次郎長さんの歌ね、そしたら若い AD さんとかがさ、その歌何なんですかなんて言って知らない？ディック見ねえなんて言って またジェネハラだって言われちゃうんだけど、すぐ YouTube で検索してなんて言って、
そうです、ね、
ほらみんな美空ひばりも石原裕次郎も全員歌ってるでしょなんて言って、ね、名曲だよなんて言って、そっかと思って、ずっと歌ってた、
そうですか、そうか、清水の次郎長ですね。
そうだよね。あ、そっか、中澤さんもあんまり親しみないか。
あ、そうですね、自分から歌が湧いてきてしょうがないっていう感じではないですね。
あ、そうかそうか、
聞けばはそうかそうかと思います。
そうね、あ、なんかじゃあ今歌って恥ずかしかったな。
すいません、いやいや
いやいや、
そういかんいかんと思いました、自分の
ことを。あ、本当、あ、そっか、 なんか足柄山とか行くと金太郎の歌歌いたくなるみたいな。
それはなりますね。
それはなる、
はいはいはい、
あよかった、
足柄山のですよね。
そうそうそうそう、はいはいはいはい、うん。子、うん、熊にまたがり大馬の稽古はいしどうどうはいどうどうみたいな感じ。
そうです、ね、
歌いたくなるよね。
なります、うん、それはもう金時山登るときずっと歌ってます。
あそうか、あれ金時山か、
うん、っていう山がありますね。あ足柄山もあります。
あ
もちろん。
そうかそうか、はいはい、うん、もう足柄サービスエリアに着いただけで歌っちゃう
そうか、うん、もう気持ち上がっちゃうよね。
ほら、ね、うん、またさ大人になってから関東に来たからさ、なんかその小さい頃全く見ることもなかった地名をさ初めて見た時の感動とかがあるからさ、
これかっていうね、う
ん、あこれのことなのかとかさ、うんうんうんうん、そういう感じが ねあるんだよね、あれ横浜のあのほらあそこの氷川丸公園とか行ったら赤い靴履いてたって歌いたくならない？
あそれはそうなんだ。
何なんだろう、俺なんかものすごく動揺で記憶を醸成してんのかな。
そうですね、いいですね、情緒がありますね。
あそう、
ああのザブ10番 の、ね、うん、あの広場でも赤い靴を歌いたくなりますね。
あそう、
なんかその辺から連れてかれたみたいよ。
アザブ10番も赤い靴関係あるんだ、
うんうん、
アザブ10番になっちゃうと私はもうあれだな、なにわ屋さんのたい焼きになるから泳げたい焼きくんとか
できちゃうな。
毎日毎日って出ちゃうな。ごめん、若い人吐き気催してる。大丈夫、
本当にごめんなさい、
ごめんなさいね、すみません、もう前頭葉が崩壊してるから思いついたらすぐ出ちゃうんだよね。うん、そうか、清水港よかったな。
そうでしたか。
ちょうどほら三保の松原の三保っていうところがあるんですけど、三保半島ってちょっとねこう駿河湾に本当にこうカニの爪のような恐竜の手のような感じでこうフックが出てるんだけど、すごくいいところで地引き網体験などもさせていただきましたけれど、曇ってたんですけどね、綺麗に晴れていると富士山などが見えて、さらには清水エスパルスの合宿所とかね、 あとはウエスタンリーグに今年から参加することになりました静岡のプロ野球新しい球団ができましたけどもね、その新しくできた球団の皆さんが近くで合宿キャンプをしているなんて話も聞きながら、へーなんて言ってね、新しい清水静岡の話も聞きながら、知らないことがたくさんあって驚いたりもしたんですけども、あとはあの中継行きますと、そこの地元の放送局の皆さん方と一緒に仕事をするということもありまして、これは視聴者の皆さん方にとっては特別関係のあることではないんですけれども、それもまた私自身にとってはすごく刺激になり、まあ、系列局ということで業務提携をしているそれぞれの地域の放送局で働いている皆さんと一緒に仕事をするということなんですけれど、皆さんが思っている以上につながりっていうのがそんなにこう直接的に結びついている放送局ではないので、あのネットワークによってはしっかり結びついているところもあるんですけど、私たち TBS テレビが入っている JNN ネットワークっていうんですが、 TBS 入れて28局あるんですけども、そんなに資本関係とかが一緒だったりするところが少ないので、それぞれの放送局の文化があるんで、現場に行くとなんかやっぱりこう、あ企業文化とか企業風土が違うとかね、そういうのを感じて楽しいですよね。そういうのって
なかなかね見る機会がないですからね。
ないんですよね、そうなんですよね、うんうんうん、で静岡は SBS っていう静岡放送っていう放送局なんですけども、ラジオとテレビやってるんですけれども、うん、SBS は静岡新聞という、静岡多分50万部ぐらい日刊紙あるんですけども、まあ、非常にね大きな新聞社ですが、そこの新聞社の放送局なんですよね。まあのって言って怒られるかなどうか分かりませんけど、確かね非常上なはずなので、本当に静岡新聞が 100% だと思いますね、うん、なのでもうそういう雰囲気ですよね、やっぱりね。
あ、そうですか。
親会社が新聞社っていう感じよね、で、なんていうかな、行くとねすごい歓迎されて、もう本当こんなに歓迎してもらえるんだと思って、なんか涙出てきそうなぐらい感動しちゃって、なんかやっぱりそういう企業風土があるんですね。なんかね、私がちょっと挨拶とかちょっとしたなんかこう宣伝の収録ものとかでお邪魔したんですけど、スタジオから出たらたくさんの人がねお見送りに来てくださって、本当に大げさじゃなくてね200人ぐらいこう見送りに来てくれるんですよ。と思ってなんかどうしちゃったんだろうと思って、そしてなんかちらっと聞いたらやっぱりなんか館内放送みたいなのを流してもらって、まあ TBS から安住が来てるっていうことで、気分よく帰ってもらおうじゃないかっていうことで、皆さんがねお見送りに来てくれるんですよね。
温かいですね。
温かいなと思って、なんだろうね、やっぱりこう 東海道の真ん中に位置してるから、なんかこう旅人をもてなす文化みたいなのが脈々と DNA 的にあるのかな、
あるのかな、うん、ね、なんか温暖な気候でいい人たちが多いのかなとか ね、 ね、思ったりね、
う
ん、
とか西から東からどっちから来ても客は歓迎しようみたいな、
なるほどね、
うんうん、うちは東海だからみたいな、
そうか、なるほどね、うん、あの全方位
全方位ね、うん、東から横浜であろうが東京であろうが、うん、まあ、あ、名古屋であろうが大阪であろうが歓迎するべしみたいな、
そうですね、どうする家康っていう、ね、う
ん
う
ん、真ん中だからみたいな、ね、あとね、そうそう、静岡放送 SBS ラジオの鉄崎幹人さんっていう名古屋でずっと活躍されていたタレントさんが今静岡でラジオをもう20年ぐらいやってると思うんですけども、その人の午前中9時からお昼くらいまでやっていますわさびっていうラジオ番組に呼ばれて、そこにも出演してきました。嬉しかったですね、
ネットニュースになっていましたね、
ありがとうございます。なんかね、そういう交流もあったりして楽しい一日になりました。あと皆さんに分かりやすいところで言いますと、分かりやすいところで言いますとっていうとちょっと生意気ですけど、放送するときって、スタッフの人がね秒数を逆算してくれるんですよね、カウントね、はい、5秒前4、3、2なんて言って、うん、で SBS はねまた独自の文化があって、9秒前の9、まあ、10秒前9、まあ私が言った時は15秒前から全部カウント始まってたんですけど、9って絶対言わないんですよね。で、え、なんで9って言わないんですかって言ったら、9って言った瞬間にどうぞの合図の9との勘違いされる人がいるんで、それを避けるべく私たちは10秒前9つと必ず言いますって言って、と思って、面白くないですか。あ、経験あります、
ま、私前の会社そうだったんです
。9つ派、
はい、または言わない派、
言わない派、いや、はい、私たちも、ね、言わない人はいるんだけどね、そう、15秒前、10秒前、9つ、5秒前ってとかね、9つ、8、7ってカウントダウンするときに9ではなくて9つって言ってて、9つって言うんだと思って、うん、
確かに確かに、
うんうんうん、そう、ちょっとね、心の中ではじゃあ言わなきゃいいのにとかさあと、いや、そんな9秒前とさ0秒勘違いしないよなっていう気持ちが、ね、あったりもするけれど、ね、いやでもそれはさ、ね、きっと私たちは本番前にこれぐらい間違いを起こさないっていう強い決意で臨んでますっていう意思表示なんだよね、きっと ね、
う
ね、
う
ん、指差し確認的な、
そうか、
うん、いや、うん、それは間違いないけど9と9つが間違ってしまう可能性があるから、ここは9とは絶対に言わない、それぐらい間違いは起こさないつもりで仕事に臨みます。10秒前9つ8、7、6、5秒前4、3、2、1言わないよ、9
ってこと
ね、まあそういうことだよね、多分ね、
そういうこと、
うん、
そういうことですね、
そういうことだよね、
サブリミナル的に毎日毎回ね、
毎回ね、そういう風に言ってるとさ、うん、やっぱりそういうことでしょ、うんうん、火の用心みたいな、そういうことだもんね、
そうね、う
ん、
すり込みます、
そう、すり込みっていうか、なんていうの、うん、そうね、うん、ガスよし、戸締まりよしみたいなね、うんうん、ハンカチよし、お財布よし、定期券よしみたいなことでしょ、口に出して言うみたいな、絶対間違いないみたいな、うん、なのかなと思った。もうしばらくずっとその人と一緒に作業してたからさ、もう9つが聞きたくなってしょうがなくて録音させてもらった
、うん、寂しくなるなと思って、
寂しくなるなと思って、うんうん、9つっていう、ね、
いつでも聞ける
ように、ね、いつでも聞けるように9つ出していた俺のスマートフォンにもでさ、俺も仕事できるなと思ってさ、で俺あれだよ、うん、でその9秒後には自分の仕事しなきゃいけないんですよ。それまでにスマホ立ち上げて録音機能をさ立ち上げてさ収録して、で2秒ぐらい前に録画ストップボタンを押して自分の仕事、やるんだよ。そうそうそうそう、
じゃあわざわざ言ってもらったんじゃないの。
そうそうそうそう、うん、
リアルなやつを、
うん、リアルなやつをね、うん、結局全然仕事に集中してない
から、そうね、うん、やったぜなんて、
うん、すげえな俺と思って、うん、結局俺すげえか、うるせえって、ね、と思った、びっくりした、収録させてもらったわ。
そうですか、
うん、逆収録だよ ね、うん、
そう
ね、向こうは向こうでさ、ほらなんか、うんうん、静岡の皆さん安住紳一郎ですなんて言ってさ、朝の番組はザタイム旬な情報をお送りしますなんて言って、うんうん、
ね、
朝は SBS6 チャンネルなんていう風にね、いう収録の前にね10秒前9つって言ったら収録しようと思って
なるほど、お互いにね、
お互いにね、
うん、
私にとってはすごく興味深かった話なんですけど、皆さん聞いてくれてますよね
多分大丈夫だと思います、
うん、中澤さんがお勤めになっていた長野の放送局も9つ、
9つまたは言わない派だったですね。でなぜかというとやっぱり9と間違えるからっていうふうにやっぱり教わりましたですね、
う
ん、
そう、
うんうん、
で9って言った時にやっぱりそこで間違う方いらっしゃるんだよね、やっぱねきっとね。
どうなんだろうな、うん、あとは10秒前は10秒前まで言うから、はい、9っていう音を入れる、9つっていう音を入れる、隙間がないからもう次は飛ばして8、7っていうんだ、そうですよね、っていうような、
うんうんうん、はい、でもなんかやっぱりその9つっていうのがねなんかすごくもう聞きたくなっちゃって、
うん、そうなんですね、
やっぱそれでリズム整うんだろうねきっと ね、
ね、 ね、
うんうん、静岡にお邪魔して楽しい一日になりました。お世話になった皆さんありがとうございます。なんかあの地引き網のところもね、あのラジオを聞いてらっしゃる方が来てくださってありがとうございました。さて今日のメッセージテーマはこちらです。謝りたいこと。大阪府からいただきましたマチルダさん、40代女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてメッセージを送りますということでありがとうございます。ナイスハッスル。謝りたいこと。私が20代の頃、決算のある月でとても忙しく、少しでも寝たいという気持ちが強く、電車で座りたい、座らせてくださいと始発駅で電車に乗り込みました。わ、
はい、
かるね。半分閉じた目と座りたいしか考えていない頭で座席を見渡します、はい、空いている、しかも端、うん、お願いそこに私を座らせてくれとふらふらと歩き、ささっと腰を下ろしました、
はい、
するとううといううめき声違和感を感じ、座りながら振り返るとそこにはおじさんが座っていました私はあまりにも座りたい気持ちが強すぎて、座席と同じような色のパンツを履いていたおじさんを人と気づかず、その人の膝の上に座ってしまったのですもう動揺しあわあわする私、すみません、座席と同じ色だったから謝罪の言葉もそこそこに、恥ずかしさから逃げ出してしまった私、あの時のおじさま本当に申し訳ございませんでした。私子供を産んでから息をしても太っています、どすこい
何それあ当時はもっと軽かったよってこと、
ね、そうね、うん、そうか、もうね眠くてフラフラで、そう、もうね、わかりますよ、
そう、半目だからもう、半目で、ね、あそこだと思っちゃったんですね。
で電車の中の40分、
う
ん、1時間寝られると思ったらね、最高だもんね。でも
う、
あ、開いてると思ったらね、きっとね、
そうね、
なぜか奇跡的に端が開いてる
って端は取られがちですからね、
端がね最初に、
うん、
誰か座りがちだけど、あ、開いてると思って、もう、うわ嬉しいってなって行ったら座席の色とほぼ同じ色のスーツを着たおじさんが先に座ってたって
上
前橋市のちかちかさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
謝りたいこと。66歳の夫が布団に入るたびに寒い寒いというので、冬だからねとか、加齢による冷え性だねなど適当に答えていました、
うん、
先日ふと夫の布団のシーツを見たら、夏用の冷感ひんやりシーツでしたそういえばまずは私のだけ冬用ポカポカシーツに変え、夫のは後でなんて思ってすっかり忘れていたのでした。慌ててこっそり冬用に変えておきましたよ
やっぱり効果あるんですね、やっぱり、ね、
いいよね、わかる、うん、今ねいろいろ冷感とかねあるもん ね、
下着とかもね、
そう、でも下着とか肌着なんかも、うん、あんまり大きく冷感とか書いてなかったりするから、あれこれはあったかいやつだっけ冷たいやつだっけなんて ねなりますよね、うんうん、来てからひんやりになってるんですね、
もうわかんない、
う
ん、
そう、もうペンで夏とか冬とかね、
そうですね
2月25日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、壁に耳あり、障子に目あり、常時に目あり、ビリアンリー、起きて繁盛、寝て一郎、 FM905 AM954、 お聞きの放送は TBS ラジオです。
さて来週3月3日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはメガネにまつわる話。ゲストは自動車生活ジャーナリスト加藤久美子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS
ッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるよ。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。